キッカジベスのポッドキャスト、アウェイ、スキップカジベスのポッドキャストでございますけれども、ちょっとねどうしてもねエビちゃんに会ったら本でちょっとエビちゃんもちょっと読んだらハマんじゃねえかなっていうのがあって、ちょっと紹介したいなと。で、はい、同じ気持ちを味わってほしいっていうの。
なるほど、うん、
で、あのね、エビちゃん知ってるかな、メフィスト賞って知ってる、講談社があって。
ちょっと
分かんない、
はい、
で、メフィスト賞っていうのはすごい特殊な賞で、 ここは例えば、全てが F になるってドラマにもなって、
はいはい、
あの森博って言ってもいいんだけど、はい、あの人が第1回の受賞者なんだけど、メフィスト賞っていうのは講談社のミステリー好きの人がミステリーのために作った賞なので、賞金がないの。年齢制限もない、枚数制限もない、だから自由なので、新しい才能が出てくることを期待して、だからすごい
本になってるってことは前提、
本になってるっていうか、それは本という、要するに応募、
原稿を応募して、
そうだから応募してメフィスト賞に選ばれたら、
まあ、
第何回のメフィスト賞、うん、でメフィスト賞ってそういう特殊な状況で、その開催されてる、まあ、コンテストみたいなもんじゃん、あの賞だから、やっぱ変な人がいっぱい現れる。でやっぱりその全てが F になるの森博とかもベストセラー作家だし、ミステリーで一個理系のミステリーっていうのをさ確立した人、
へえ、
で他にもいろんな、人がいて、例えば、ハサミ男とかで、例えばそのメフィスト賞自体は取ってないんだけど、メフィスト賞的に、応募したっていうか、京極夏彦とかもそこら辺から引っかかってる、その講談社の第三文芸部かなとかっていうところにちょっと変わった人がいて、でその人たちが、そのミステリー好きの人たちがやってるやつが、その、部署としてあるみたいで、でそれの第2回のメフィスト賞を取った、で当時ねすごい話題になったのは1995年かな、だから俺が、23とかの時なんだけど、なんかまずちょっと京都大学の在学中にそのメフィスト賞に応募して、見事にメフィスト賞を取ったっていうすごい華麗な経歴を、で、あの名前が、清涼って、清涼飲料水の清涼に、院が入院の院、病院の院、
はいはい、
に、流水、流れる水で清涼飲流水っていう人が、コズミックっていう本を応募するの。でこれめちゃくちゃで、一番初めに今年、
それは最近の、
全然違う、これは1995年のメフィスト賞だから、で1995年当時の俺もそのミステリーとかも読んでたから、そのメフィスト賞が始まって、ですげえ変わったミステリーが出てるってことは知ってた。だけどなんていうのかな、あらすじ見た時にめちゃくちゃすぎてちょっと読む気にならんと思ってた。でなぜかそこから30年の時を経て妙に気になり始めたのは、なんでかというと、ネット上とかでよくあるんだけど、 SNS とかであるんだけど、日本三大奇書っていうのがある。だから夢の旧作のドグラマグラ、小栗虫太郎の国士官殺人事件、それと中井秀夫の虚無への供物っていうのがあって、この3つがあって、その中に、まあ、竹本健治って人の、のがもう1個入るかも、入るか入んないかみたいなとこなのよ。でその新三大奇書っていうのを決めませんかっていう SNS の盛り上がりみたいなのがあって、タグが、
はいはい、
でそのタグを見て、そのみんなが何を奇書って言ってるのかなと。奇書っていうのはあれね、こっちね、こっちだから書いてる、書いてるこれね、奇書、これの奇書、奇書っていっぱいあるんだけどさ、こういうあのボイニッチ思考とか、いわゆるあの今の世界人類の言語では全く解明ができない本、でそのでボイニッチ思考っていうのはすごいのが、でも科学者とかがすっごい調べてもデタラメを書いてる、偽書、だから偽書、これ 偽の書面。
もう、はいはい。
だから、よくさ、これ問題ないじゃん。古文書とかで。
確かに。
うん。この偽書、うん。で、偽書の可能性があるから徹底的に調べるわけよ。母音に致死項とかって。そしたら、ある規則性があるから、その言語の中に。だから、一個も理解できないんだけど、その規則性に沿って書かれてるということは、偽書じゃないわけよ。
なるほど。
うん。だから、偽書じゃなくて、起承なのよ。
はいはい。
っていう話なんだけど、また話ずれちゃったんだけど、で、その起承扱いで、清涼飲料水をあげる人が多かったの。コズミックを読んだときは、もう、で、起承って扱いが難しいのは、何書いてんだ、この野郎と、
うん。
ふざけんなっていうジャンルで、今度は、壁本っていうジャンルがある。で、これも流行った言葉なんだけど、あ、
後ろ向きに喋ってますけど、最初。
こう、鈍いってどういう字だっけ、こっち、どうだっけ、これ、統一のどうだ、うん、鈍器の、あ、分かった。鈍器だ。本の中のジャンルは、鈍器、要するに、凶器ね。人を殴ったりする、岩とかの。その、鈍器本というジャンルが。それはなんで鈍器門というかっていうと、凶器に使えそうだから。もう分厚すぎて、重すぎて、それを自体でもう凶器になるみたいな。
はいはい。
で、それが、いわゆる国書刊行会っていうところが有名なんだけど、超鈍器門とか。
うんうんうん、
で、京国夏彦の本も鈍器門って言われるのよ。太いから。で、その鈍器門があるじゃん。で、壁門って言っちゃうの。この壁門って。この壁本っていうのは読んで最後のオチ読んだ時にふざけんなよって壁に投げちゃうから
壁本
で、それが非常に線引き難しくて、起承と壁本っていうのはものすごい密接な関係にあるわけよ。で、俺も起承系ってすごい好きでいろんなもん読んでんだけど、で、起承と壁本ってすごい近いじゃん。で、コズミックに関して言うと真っ二つだ。
もう
こんなふざけたもん許せんっていうのと、いや別にありじゃない、
はい、
っていう二タイプに分かれてて、で、それ読んでみたいなと思ったわけ。したら、たまたまこのタイミングで、正解者っていう、割とこう、意欲的なことをやってる出版社があって、
うん、
星に海って書いて正解ね。で、その正解者がコズミックを復刻したの。
お
もう結構でかいサイズで。で、高いの。4000円ぐらいするの。
はいはい。
ね。で、それ嫌だなと。で、昔、俺、死の男の清涼飲料水っていう人は、一時期売れたから、死の男古本屋で見てんの。ただスルーしてただけなの、俺。で、なんでスルーしたかっていうと、秘密屋っていう都市伝説をちょっと絡めた、怖い話っぽいやつをすごい期待して買ったの、俺。
はいはい。
全然面白くなかったの。ぶっちゃけ。
壁に投げたと。
で、もう、壁本でもすらない。なんだこれ!つって。もう、なんかため息ついちゃって、俺新刊で買ってるから。
ああ。
で、その時からこの人変わってんだけど、その講談社ノベルズなんていうね、こう新書のサイズなんだけど、うん、
はいはい、
それをもう自分でお金、印税いらないと。お金払うから、頼むからこの形式でやらせてくれ、みたいな。だから、異様な風体としてでき
る、はいはいはい。
っていう、そういう冒険とかもする人なんだけど、うん、で、それが失敗したっていうのがあって、コズミックを読んでなかったわけよ。
なるほど。
でも復刊したわけ。さあ、じゃあ読むかな、どうしようかなと思ったけど、壁本という噂もあるし、
うん、
ね、
真っ二つだからね、
真っ二つだから、どっちなんだろうなと思って、で、しかも今復刻されたのはその形、復刊されたのはその形になってないんだけど、1995年で2000年ぐらい、あ、2000年前、ちょっと前ぐらいに文庫化されるのよ。
はいはい。
もともとがこの新書サイズで出てるからさ、うん、こういうね。これが文庫になったわけ。ここから、ここから。したら、文庫にするときに、新書でもすげえ分厚いんだけど、この文庫化されたときに、このコズミックがあるじゃん。コズミックがあったら、これを二分冊にする。
おー、なるほど。
で、このコズミックのこの新書があるじゃん。
はい。
で、これが二分冊されて、で、なおかつ、コズミックの後に、この新書で、ジョーカーっていうのを出したわけ、この人。ジョーカーっていう方ね。
はい、
したら、この文庫化されるときに、まとめて文庫化されるんだけど、コズミックが二分冊で、ジョーカーも二分冊される。 これは文庫が二分冊されるで、すごいなっていうのが清涼飲流水、
はい、
じゃあしたらまずコズミックの一冊目を清ね、
はいはい、
でコズミックの二冊目を、水水で出すの、
はい、
したらジョーカーのこの二冊を
陰と
陽と
陽と
陰、でこれちょっとダジャレなんだけど、これでコズミックの生とコズミックの水で挟むじゃん、陽と陰を、
はい、
だからこうなると清涼陰流水っていうダジャレみたいなさ、
うーん、
清涼飲料水にもちょっとかかってるしみたいな、そういう感じで、でしかも発売したのは普通に新書でコズミックジョーカーって出たんだよね、順番としては。でコズミックが出てジョーカーが出てんだけど、これのを要するに二分冊二分冊にして、ここからどういう風にするのかって言ったら、この順で読めっていう、清涼飲料水だから清読んでジョーカー2冊読む。ね。そこからこの水に戻るんですよ。この読み方を推奨する。で、この読み方をすると、あなたは今までに読んだことのない、その読書感、読語感を味わうことができますって書いてある。もう大風呂敷じゃん。
うん、
超大風呂敷でしょ。で、こっからやっと内容に行けるんだけど、まだ時間大丈夫。
大丈夫。まだ10分くらいしちゃったってです。
で、こっから内容行くんだけど、コズミックっていうのの内容は、ある日、マスコミに声明文が出される、
うん、
密室教っていう、教っていうのはさ、なんていうか、偉い人いいんじゃん、なんとか教って、
はいはい、
あっちの教ね、密室教から予言が出されて、今年1200の密室、密室わかるじゃん、
はい、
不可能犯罪の密室、うん、1200の密室で1200人の命が奪われるっていうわけね。で、なんだそれと。で、物語が始まる。で、コズミックの、まず、生ね。これ一冊丸ごと使って、いろんな現場で、この人が死にました。みんな、例えば、俺とエビちゃんがラジオ収録してます。そので喋ってる、エビちゃんが目を離した時に、俺の首が飛んでたと。で、俺は密室状態で死んでた。で、現場はすべて、例えば新宿三丁目。密閉された空間、誰もいない、外から入る場所はない、密室完了じゃん、でっていうのを何個かいっぱい出してくれて、はい、で一冊終わりで、俺も読み終わって疲れるわけじゃん、終わりかい
、ね、進展せず
と、何も進展してない。でここからこのコズミックの前日譚であるジョーカーに来る。でジョーカーは両院って2つもそのまま言うんです
、はいはい、
したらこのコズミックが起きる前の事件がある、なんか謎の孤島で起きる事件が起きるのよ。でまあそういうのはもうさておき、詳しいことはさておきなんだけど、うん、あと奇妙奇てれつなキャラクターがいっぱい出てくるのよ。警察がまず全然機能しないので、警察が機能しないからどういうことになったかって言ったら、今度はその JDC っていうことで、ね、この JDC で、この JDC っていうのが、ジャパン、ディテクティブだから探偵。だから日本探偵、協会みたいな。日本探、もう、すごいわけ。だからこの、清涼飲料水の各世界では、探偵は、もう警察も、協力を依頼してて、
なるほど、
その、警察、警視庁からのお墨付きもらって、もう、ちゃんと現場行って捜査ができるっていう状態。で、ここなんだよ。こっからなんだよ。ね、でこの JDC っていうところがもうこっからしても俺もうなんだこれって、だから思い出したら日暮らしだよ。日暮らしの始めもついていけないなと思いながらずっと俺見てたわけじゃん、あのロールプレイングのあの感じを、
はいはい、
ね、でもまあいいと、あの日暮らしの感じもあったからもう俺の嫌いな感じになってきたけどついていこうと、でついていったわけ。したらこの JDC の中には班が分かれてる、
うんうん
ね、で一班というのがやっぱ一番すごいわけで、一班でその JDC の長がいる、でこの長がいる、で 書かなきゃいいじゃねえかよと思うんだけど、過去に彼はこんだけの事件を解決した。で、彼は過去の事件でこういうことがあった、こういうことがあったって延々書いてるんだけど、だけど分かんねえよって話だよ。それ書く必要あんのかよっていうことを延々書いてるね、
うん、
でも、まあ、読んじゃうじゃん、
はいはい、
したらそうするとものすごい男が現れるわけです。ここでその JDC のね、が発足してから一番の探偵が来る。これは9919と、ねね、これがつくも19って言うんですけど、つくも19、つくも19っていうのはもう超天才なの。小学校である難事件を解決に導き、でその解決に導いた事件ってこの時点で出てないからね。清涼飲料水の中の頭にはあるんでしょう。で後に出るんだけど、でその事件でも恐ろしい解決をした。ですごいのがこのつくも十九はもう最後の最後にしか出てこない、
ね、
なぜならつくも十九はすぐ分かっちゃうから、こけない。もうここでも壁に行っちゃう人もいると思う。このつくも十九が出たらもう物語は終わりだ。
なるほど、
うん、すごいでしょね、でそのまま読んでいくと、
はい、
じゃあ結果だけ言うよ、もう時間もないし。でこのコズミックの2分冊、ジョーカーの2分冊で4冊なんとか、これも本当話したいんだよな。これを見つけるために俺がどれだけ努力をしたかどれだけ神保町を回ったかっていうことなんだけど、それでとにかく4冊手に入れて読んだじゃん。で順番通り読まないと意味ないと思った、
はい、
でまたこれもドラマなんだけど、コズミックは神保町で見つけられたの。神保町風呂祭り、神田風呂祭りっていう、あれ大好きだから毎年行ってるけど、この神田風呂祭り見つけられたの、はい、やったーね。でもこれが言ってたんだよ、ジョーが。でこれの読み方しないと、そういうの A 型だから、はい、なんかもう気持ち悪いと、どうしようかなと思って、で栃木の高麗行く前にこれはもう一発賭けだと。で高麗東京駅から新幹線乗るから、もうその日にたまたま新橋風呂祭りだった。
お
で新橋風呂祭りに30分だけ寄れると。30分寄ってしたら見つけたのよ、このジョーカー2分冊で。これでよし全部読もうっつって読んだっていうことなんだけど、でまた話戻るね、
はい、
でとにかくこのつくも十九が出てきたらもう事件すぐ解決するので、もキャラクターが強すぎて、しかもつくも十九っていつもサングラスかけてるの、超かっこいいの、めちゃくちゃかっこいいの。もう今まで見たことのないような美しい男なの、つくも十九。なぜサングラスをかけてるか。サングラスを外すとみんな好きになっちゃう
から。オチそれ。
違う違う。だからそういうキャラクターなんだと。ね。ね。で、そのつくも十九が、この事件を解決するために、いよいよ、このコズミックの密室鏡、ね。今日って難しい時代、なんかこういうさ、
はいはい、
あんじゃん。こうなんか、なんとか今日みたいな。その、この密室鏡の事件を解決するために、このジョーカーの事件も解決した。ね。もうここはしょる、うん。ここも解決した。で、この事件を経てこっち行くから。あの、時間軸。さ、発売されたのは逆なんだけど。で、こっち行くわけ。これ、あれじゃない。こっちに行くのね。最後。これに、コズミックに行くんだけど、最後に。で、最後のオチ。これ言わないけど、ネタバレなんで。もうびっくり。うん。俺もう笑っちゃったもん、マジで。口開けてハハハハって笑ってしまったようなオチだ。だからこれをどう思うかで、俺としてはだよ、
はい、
ここまで長々説明してきたけど、俺としてはこれありなんですよ。
おお、真っ二つの、
真っ二つの
ありの方、
うん、で壁本だっていう人の気持ちも分かる、
うん、
でもこういうのもあっていいじゃんって思っちゃう。でしかもこの清涼飲料水って人は変わってて、いや俺はね小説書いてないよっていうわけ、当時のインタビューとかで、はいはい、でこの人結構ビッグマウスで、でそういうとこもすげえなと思うんだけど、あのメフィスト商会の岡村康之みた
いな、音
楽で例えると、
ね、
結構ビッグマウスで、ね、俺が書いてるのは小説じゃないと、ね、小説じゃないんだと、俺が書いてるのは大説だと。
お、
流水大説ってよ呼んでるの、自分の世界観。おだから、
小じゃなくて
大。そんなちっちゃいこと言うなと。だからもう当時のインタビューとかも全部レッドとか調べて読んで、ああ、それはそれでまた面白いなっていう。っていう非常に面白い体験をしたんで、ぜひ、エビちゃんにもこの清涼院流水読んでいただきたい。あと、このポッドキャスト好きで聞いてくれてる人は、ちょっと気にかけて、もし見つかれば、でね、ネットで買おうとしたら、マジ、アマゾンとかだったら確か安かったです。メルカリとかだとふっかけてくる感じ。うん。うん、だから、もし、この清涼院流水。
電子にはなってない。
電子なってると思う。
お
なってるなってる。で、
そんなに高
い。その、この順番で読んでくれると逆にありがたい。うん、で、実はその正解者から、コズミックもジョーカーも、復刊されてるの。で、実はこの人、最近、ずっと書いてなかったんだけど、神探偵イエス・キリストのっていう新作をその正解者から出してっていうことでちょっと話題になったっていうこともあって、ということでですね、今日はとにかく俺だけが読んで一人であはははって笑ってこれはこれでありだなって言ってるのはすごい嫌な気持ちになるからエビちゃんにも読んでほしいなっていう話だ。俺がエビちゃんに一生懸命プレゼンしたからって感じでございますね。さあということでね、皆さんね、お正月の読書なんかにもこれいいんじゃないかなと正月から口を開けるっていう読書はねなかなかないからいいと思いますよ。さあというわけでございまして、スキップガード今津のポッドキャスト、また来週です。